FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺います。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて山本さん、トランプ大統領が、関税をめぐる各国との駆け引き、まあ、激しさを増してきているというところで、日々ニュースがコロコロと変わってまいりますね。
そうですね。まあ、もう本当なんていうか駆け引きというよりはですね、はい、もう、関税はかけます。まあ、ただちょっとなんか、おそらく、まあ、その、ホワイトハウスの内部か、産業界か、ちょっとそういう話をちらっと聞きながら、多少ちょっと遅らせたりするものはあったりするんですけれども、はい、基本的にはどうも関税をかけていく方針なんじゃないかと思うんですよね。はい、で、これは単にその、なんか脅しをかけて、はい、その相手国から何かを引き出すというよりは、はい、もう関税をバシッとかけてしまって、はい、アメリカ、まあ、関税が嫌ならアメリカでに投資しなさい。アメリカで雇用を増やしなさいと。でそれによってアメリカも貿易赤字を減らす。どうもこれをですね、狙っている可能性があると、はい、いうことで、はい、ちょっとトランプ関税は単なる交渉カードではなくて本気かもしれないと、ちょっとそこを注意する必要があるなというふうに、改めて思っている次第ですね。
はい。直近ではトランプ大統領が27日に自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で発動を延期していたカナダとメキシコへの 25% の関税を予定通り3月4日から課すと表明しているということですね。中国にも関税を課すという報道がありますね。
はい。昨日はですね、まあ、カナダ、メキシコに対して、まあ、やっぱりその4月には遅らせるんじゃなくて、やっぱり3月の4日に発動しますよっていう話と、あと中国に対しては、突然、さらに、まあ、2月の初めにもう、10% 追加したわけですけども、さらにまた追加して 10% っていう話を出してきたりとかですね。
上乗せですね。
あと、総合関税。まあ、他の国がアメリカに対して高い関税してるんだったら、アメリカも同じぐらい高い関税するぞという、総合関税ですけど、これも、まあ、4月1日まで検討して、その後どうするかっていう話だったんですが、はい、4月2日に発動するっていうような感じになってきていて、やっぱりもう関税政策、やっぱりタリフマンの本領発揮っていう感じになってきてるなというふうに思います。
はい。マーケットでも、アメリカの株式市場でもリスクオフの展開となっております。為替市場はいかがでしょうか？
はい。昨日はですね、基本的に、もう、すべての通貨が売られた感じになって、まあ、対価としてドルが買われたと。で、この関税政策でも、もう最近はですね、金利が上昇しなくなった。
そうですね。
アメリカの、インフレ的な、インフレを押し上げてしまうっていうですね、はい、そういうところはほとんど注目されなくなっていて、むしろ株価が下がって、リスクオフで、まあ、いろんな通貨が売られて、単に対価としてドルが買われてるだけっていう、そういう感じの、なんていうか、消去法的なドル買いっていうかですね、はい、そういう感じになってますね。
確かに今おっしゃった通り、アメリカの金利が上昇せずということは、そのアメリカのインフレの加速期待っていうのは今高まってないということなんですね。
ですね、関税政策に関しては、はい、その加速するというよりは、うん、やっぱりその加速、ある程度加速するだろうというのは、まあかなり織り込まれてしまったと。
はい。
一方で、やっぱりその関税をかけたことによるですね、世界的な生産の縮小だとか、貿易性縮小による生産の縮小とかですね。
はい。
あとはその、関税引き上げて、それをすぐに全部消費者に転嫁できるならばインフレになるかもしれないけれども、うん、これまで消費者はかなりもうインフレで、バイデンインフレで苦しんでいてですね、
はい、
これ以上のインフレはもう、受け入れられないと。だとすると企業が、まあ、関税の上昇分を吸収しなきゃいけないということで、はい、企業の利益率の低下っていうところが、言い訳されて、で、インフレはあまり上がらないっていう、そういう感じにどうもなってきてるんじゃないかなっていうふうに見ています。
そういう背景ということなんですね。まあ、直近の大きなニュース、見解を伺いました。また今週は、注目点として株式市場でも為替市場でも注目されておりました。アメリカではNVIDIAの決算が、発表になりました。11月から1月期の決算、売上高利益ともに市場予想を上回って、2月から4月期の、売上高見通しも市場予想を上回りました。ただ売上高粗利益の低下は続く見通しで、決算発表後の時間外取引ではNVIDIAの株価は上下に動くというところでありました。まあ株価水準は高く 高い状態ということではありましたけれども、まあ、方向感出づらい状況となっております。この一連の動きに関しまして、まあ、AI ブームの不透明化ですとか、為替市場への影響などについて、山本さんはどのように見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね。やっぱりこの今後も生成 AI 関連っていうのは、はい、もう大きな、まあ、市場テーマだと思いますし、一番成長していく分野だと思いますけれども、はい、やっぱりこの、噂で買って事実で売るじゃないですけれども、やっぱりこのもうかなりやっぱり、折り込まれてるというかポジションができちゃってるっていうところだと思うんですよね。
はい、
これトランプトレードと一緒で、トランプが大統領になったらアメリカ経済は加速するとかですね、そういうものももうかなり折り込まれちゃっているので、なんていうか実際にそういうふうになったとしても、株が上がらない、ドルが上がらないっていうですね、ちょっとそういう感じに、見えますね。
はい。まあ、この先行きの懸念としましても、そのトランプ政権の輸出規制ですとか、関税をめぐる問題ということも頭に浮かびますね。
そうですね。やっぱりこの、まあ、対中強硬姿勢というか、いうところが今後さらに強まっていくんじゃないかと。で、それによる悪影響っていうのも、やっぱり意識しなければいけないので、
はい、
やっぱり決算が良くても、なかなかそのポジティブに反応しにくいっていうですね、そういう面があるんじゃないかなと思います。
はい。その半導体の需要などの将来に関しての、やはり先行きの見通しっていうこともまだ見えてこないですもんね。
そうですね。やっぱりこの、まあ、トランプ政権、でトランプ氏のやっぱりこのなんていうか予測不可能性っていうかですね、
はい、
まあ、そういうところを踏まえるとこれ4年間続くわけですよね、
はい、
ですので、まあ、いつ不透明感が解消されるのかわからないっていう状況は、うん、これはやっぱりちょっと投資の環境としてはあまりよろしくないっていう感じはしますね。
そうですね。まあ、為替市場では単純にでは考えますと、まあ、円高要因になるということなんでしょうか。
そうですね。ちょっと昨日は全般的な、その他の通貨に対するドル高の影響で、ちょっとドルは強く、ドル円は上昇したような感じはあったんですけれども、はい、やっぱりこのリスクオフになった時、株価が下がって投資家がリスクを取りにくくなっている時っていうのは、
はい、
やっぱりドル円で言うと、ドル高になり、すみません、ドル安、円高になりやすいですね。やっぱりそういうパターンがあると思うんですね。
はい。さて足元のドル円ですけれども現在149円83銭から84銭での取引となっています。8時30分に東京特部の CPI が出てまいりました。お伝えしますと生鮮食品を除く総合が 108.5 と前年同月に比べ 2.2% の上昇、上昇は43ヶ月連続で上昇率は1月の 2.5% から縮小です。生鮮食品とエネルギーを除く総合は 108.0 と前年同月比 1.9% の上昇、生鮮食品を含む総合は 108.7 と 2.9% の上昇となりました。この注目の、東京特部の CPI の結果に関してはどうご覧になられますでしょうか。
はい。これ市場予想を若干下回ったということでしたので、はい、反応としては、円安方向になったということですね。
一時150円ちょうどまで行きましたね。
そうですね。体感的にはもうなんかインフレがどんどん上がってる感じはあったんですけれども、やっぱり市場予想を上回るほどではなかったっていうですね。
はい、
まあそういう反応だと思います。まあこれ全国 CPI の先行指標ですので注目度高いので、
はい、
まあ結構市場も、まあ、以前と比べると反応しやすくなってるんですけれども、
はい、
でまあ今回のでじゃあ利上げ前倒しがないかっていうと、まあそこまでの材料ではないというふうには思います。
はい。今週は為替市場ドル円は148円台半ばまで円高が進む場面がありました。円高進行の背景にはいかがでしょうか。まあ、トランプトレードの逆回転というところも見られておりましたでしょうか。
そうですね。やっぱり根底にあるのは、このもうトランプトレードの巻き戻しによるドル売りっていうところが大きいんですけれども、
はい、
やっぱりこれに加えて、アメリカの経済指標、主要なものがやっぱりかなりその市場消費下振れしてきたと、まあ、いうところで、
はい、
まあ、アメリカ経済かなり楽観論が広がっていてですね、もう 3% 成長、もう利下げ必要ないんじゃないかっていうような雰囲気が広がっていたんですけれども、
はい、
まあ、意外とその弱いものがかなりその相次いで出てきたので、うん、まあそこまで強くないかなと、やっぱり利下げもありかなという感じに、マーケットのその期待がですね、修正されているっていう、まあそういう過程じゃないかと思うんですね。
そうですね。やはりそのアメリカ経済の楽観論の後退ということで、アメリカ経済の関税への警戒感が圧迫材料になり始めているということなんでしょうか。
そうですね、やっぱりこの、まあ、思ってたほど実体経済が強くないというところと、あとはその、やっぱりトランプ政策、まあ、関税も含めですね、やっぱり不透明感があるので、はい、企業のセンチメントが、まあ、よろしくないというところですね。
はい、
あと一方で、このインフレ期待が、特にミシガン大の消費者センチメントとかの、まあ、指標の一部なんですけれども、
はい、
期待インフレが急上昇してしまっていてですね、
はい、
インフレが高まって景気はあまりよろしくないって、いわゆるスタグフレーションっていうところですね。
はい、
そういう状況って、まあ、景気を抑制、景気を刺激しようとして財政とか金融緩和すると、うん、インフレが加速してしまってっていうことになってですね、
はい、
非常に経済政策運営が難しくなるので、こういう国の通貨は買わないということになりますので、
はい、
ドル売り材料となるということもあったと思います。
はい、それでは一旦ここで CM を挟んで、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円、さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。また3月14日まで、団中グルメギフトカタログなどが当たるハッピーホワイトデープレゼントキャンペーンを実施中。食いしん坊のための雑誌団中で紹介された自信の味を集めた団中グルメギフトカタログや、全国共通お食事券ジェフグルメカード500円などが抽選で合計314名様に当たります。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。先ほど山本さんより、スタグフレーション懸念が強まり、まあ、政策運営、経済政策運営難しくなる時期に来ているのではというお話ありましたけれども、今晩はアメリカでは1月の個人所得個人消費支出 PC の発表を控えておりますが、こちらはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、こちらもですね、まあ、先に出ました PPI のところで一部このコア PC デフレーターに反映されるものがあるらしくって、そこがちょっと弱かったので、はい、今回弱くなるんじゃないかという期待はあるんですけれども、
はい、
あんまり通常はですね、これ使用総費あんまり、まあ、上下に触れない指標なんですけれども、もし触れたらっていう場合なんですけれども、
はい、
当然弱ければまあ、利下げ前倒しということでドル売りということなんですけれども、
はい、
強かった場合に、じゃあインフレ期待が高まって、まあ、利上げに向かうかっていうと、そういうわけではなくてですね、やっぱり景気があまりよろしくない中で、まあ、インフレが高いっていうことは日本と一緒で、
はい、
実質賃金が下がってしまうっていうですね、
はい、
でそれによる景気悪化、さらなるリスクということもありますので、むしろドルにとって良くないんじゃないかということで、強い場合でもドル売りになるっていう、そういうリスクがあるかなと思います。
はあ、なるほど。もし上振れしたとしてもドル安圧力となりやすいということなんですね。
そうなんですね。これがスタグフレーション下でのやっぱり市場の反応ということで、
はい、
通常の、まあ、景気がいいからインフレが強くて、その場合にはフェッドがまあ利上げをして、
はい、
まあ、ドル高になりますという状況とはちょっと違うっていうことなんですね。
そのあたりも見ておきたいと思います。そして今週、アメリカのベッセント財務長官、そして27日未明でも国内でも財務官の発言などありました。要人発言などに関してはいかがご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、基本的にはまあ、そうですね、要人発言でいうと、まあ、アメリカは、まあ、ちょっとトランプの発言とかがいろいろ出てきたり、あとベッセント財務長官で言えば、
はい、
そうですね、長期金利に関するものっていうのが、まあ、まあ、注目かなと思っていまして、
特に注目と、はい。
そうですね、長期金利低下志向っていうのを、やっぱりなんていうか、繰り返し言ってる感じがあります、
はい。
で、それに反応したような形でというか、FOMC の議事要旨なんかでもですね、
はい、
まあ、 QT の、原則、あるいは停止っていうことで、要はその金利上昇要因となり得る金融引き、量的引き締めをちょっと緩和しようみたいなですね。
はい、
そういう話が出てきたりっていうことで、やっぱりこの辺もですね、アメリカの金利低下につながっていて、全般的にはやっぱりドル安圧力になってるかなっていうところで、ちょっと中では注目していました、
はい、その金融政策ですけれども、国内の金融政策をめぐっては、来週ですね、先週の放送でも山本さん、重要とされているとおっしゃっていた3月5日に内田日銀副総裁の講演が予定されてますね。
はい。こちらもですね、これまでの流れで言うと、ちょっとタカ派的な委員の発言が続いたので、
はい、
田村さん、高田さんと、いうところで、そのような路線になるのかどうか、今後も、利上げを淡々と続けていきますよっていう話になるのか、
はい、
あるいは、やっぱりアメリカの経済の不確実性が高いとかですね、あとは、やっぱり株価が、やっぱりこれ、このところの3万8000から4万円のレンジをですね、下抜けて、大きく下がってしまった場合とかですね。
はい、
そうすると、やっぱりこの内田副総裁って、昨年の、夏にもですね、
はい、
株価が下がった時に、こういう状況では利上げはしないみたいなことをおっしゃったので、
はい、
そういう形で、例えば金利上昇、あと円高、それに株安っていうのを配慮して、ちょっと利上げに慎重姿勢に変わったりとか、そういうことになるのかどうか。ちょっとどちらもあり得るので、
はい、
非常に注目度は高いと思うんですね。
その他来週に向けてどのあたりに注目されていらっしゃいますか？
はい。来週は基本的にアメリカの重要経済指標がたくさん出てくると、いうことですので、
はい、
これまでの経済指標の下振れ傾向が続くのかどうかというところがポイントだと思います。
はい。それではそれらを踏まえまして、この先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい。ドル円はですね、147円から152円程度で推移すると見ています。
はい。
基本的にやっぱりまだちょっと下振れリスクが あるんですけれども、で、その場合には昨年の9月から今年の1月にかけての上昇の、61.8% 戻しが、147円ぐらいに、ありますので、
はい、
その辺がちょっと下値目処にはなるんですけれども、
はい、
一方で、アメリカの経済指標って下振れが続いたんですけれども、
はい、
ちょっと永遠に続くわけではないかなと。ちょっとアメリカの金利も下がりすぎたところがあるので、一旦調整があってもおかしくないと。で、そういう意味では、戻し、自立反発としてですね、この152円ぐらいまで戻す可能性はあると。上値目処はやっぱりこの200日平均線が152円の半ばぐらいに通ってますので、
はい、
ちょっとこの辺が注目かなというふうに思っています。
最後に注目の通貨ペアをお聞かせください。
はい。これちょっとクロス円で言うと非常に難しくて、全般的にちょっと下がってきていてですね、買いで通貨があるのかどうかということなんですけれども、ユーロ円がどちらかというと、ちょっと私は、相対的には、強気ということで、
はい、
ちょっとやっぱりユーロ円って、昨年の8月からずっと155円から165円のですね、
はい、
レンジで推移してきたということで、今ちょうどこのレンジ下限にあります。ユーロドル昨日は下がりましたけれども、
はい、
基本的にはユーロ圏、ちょっとこれ以上利下げできないみたいな話も出てきていますので、そんなに下がらないかなと、いうことで、おしめ買いをするとしたら、ドル円とユーロ円かなっていうふうに思っています。
よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では山本さんへのご質問をお待ちしています。番組ホームページにお気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本雅文さんにここまでお話を伺ってまいりました。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
端子 FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。